全地よ、神に向かって喜びの叫びをあげよ。皆の栄光を褒める歌い、栄光に賛美を添えよ。神に向かって歌え、御業はいかに恐るべきものでしょう。御力は強く、敵はあなたに服します。全地はあなたに向かってひれ伏し、あなたを褒め歌い、皆を褒め歌いますと賛美します。賛美歌152番、152番をもって主を賛美します。お差し支えない方はお立ちください。 そのまま実戒を唱和します。実戒は椅子の前のポケットにございますのでご覧ください。実戒。我は
汝の民、主汝のエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。
汝我が顔の前に我のほか何者をも神と据えたらず、汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神、主の名を乱りに口にあむべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺す流れ、汝勧引する流れ、汝盗む流れ、汝その隣に対して
偽りの証を担ぐ流れ、
何時その隣の家をむさぼる中で。お座りください。お祈りします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたはこの世界を創造された全知全能の方であられながら、また私たちをこよなく愛し守り導いてくださるお方です。今朝もあなたに呼び集められ礼拝を捧げることのできる幸いを感謝します。長かった夏の暑さも徐々に秋の爽やかさに変わる時となりました。季節が巡り来るたびにあなたの大きな恵みを覚えます。季節だけではありません。私たちは実に多くの恵みをあなたからいただいております。にもかかわらず日常にあってはすぐに目の前の不平不満不安に心を奪われ、些細なことに恐れ怒り、そして人を傷つけてしまいます。あなたの御前に懺悔しますけれど、またこのようなものにあなたは御子を救い主として送ってくださいました。あなたの憐れみの深さ、恵みの大きさに感謝します。今日は北陸連合長老会の講談交換として金沢教会の井の川勝先生が説教の奉仕をしてくださいます。どうぞ先生の御言葉のお解き明かしに力をお与えください。また松原先生は白衣教会での礼拝説教の奉仕をされています。それぞれの礼拝をお守りください。このひとときが聖霊との豊かな交わりの時となりますように、聞く私たちの耳を開き心を広げてください。今全国で持たれている主の日の礼拝を祝してください。尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美します。賛美歌57番、57番をもって主を賛美します。 ください。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書詩編第103編第1節から10節までをお読みします。旧約聖書939ページです。詩編103編ダビデの詩。私の魂よ主を讃えよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆を讃えよ。私の魂よ主を讃えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓から贖い出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、ながらえる限り良いものに満ち足らせ、わしのような若さを新たにしてくださる。主はすべて虐げられている人のために恵みの御業と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい。永久に責めることはなく、とこしえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。もう一箇所、マタイによる福音書18章の10節から20節をお読みします。新約聖書の35ページになります。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た一匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその一匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。使徒信条をもって私どもの信仰を告発します。使 使徒信条はもう前のポケットにございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、言えるものと知れるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今朝私は教会学校の礼拝から出席をいたしました。他の教会で奉仕をするときに必ず教会学校の礼拝から出席をするようにしているんです。ああ、この教会にもイエス様に招かれた子どもたちがいる。その子どもたちと一緒に礼拝できるということは本当に素敵なことです。教会学校の礼拝で楽しみにしているのは教会学校の子ども賛美歌を一緒に歌うことができるということです。子ども賛美歌一つ一つがとても素敵な曲でありまして、歌詞でありまして、それを子どもと一緒に歌えるということもまた素晴らしいことです。子ども賛美歌の中に兄弟喧嘩の賛美歌があるんですね。これも素敵なことだと思います。坂田博さんが作詞、大中温さんが作曲した曲であります。こういう歌詞なんです。兄弟喧嘩をしない日は10日に1度か月2回、仲良くするのは難しい、知らない同士で喧嘩する、親しくなってもまた喧嘩、なぜだか さっぱりわからない、心が弱ると恨み合い、張り切りすぎるといがみ合う、なんだか悲しくなってきた、そのくせある時わけもなくみんなに優しくしたくなる、誰かにお詫びをしたくなる。各節の最後にこういう歌詞が続いているんですね。神様、神様、神様、そのわけ教えてください。そして最後にこういう言葉で結ばれているんです。教えてください神様。でこの旋律がまことに独特な旋律でありまして、いかにも切実な神様への叫びですね。神様そのわけ教えてください神様。大中温さんが特別な思いを込めて作った旋律だと思います。子供たちの思いというのを率直に綴った賛美歌ですね。子供たちもすぐに仲直りできる友達がいれば、なかなか仲直りできない友達がいます。私は以前の教会に幼稚園がありましたので、その幼稚園の園長としていつも子どもたちと交わっていました。すぐに仲良くできる子どももいれば、なかなか仲良くできなくて、仲良くしたいんだけれども仲直りしたいんだけれどもできない子どもたちの複雑な思いというのをそこで見てきました。ああ子どもたちもこのことで悩んでいるんだなと思いました。私たち大人はなかなか感情が複雑です。子どもたちのようには素直に仲直りなどできないんです。お互い自分の正しさを主張し合って、悪いのは私ではない、あなたの方なんだ、だからあなたが頭を下げないと私は絶対に許さない、誰もそのように思っています。仲直りしたいんだけれどもなかなか仲直りできない、それが私たちの率直な思いではないでしょうかね。私たちは今神様に招かれて、神様の御前に立って礼拝をしているんです。その時私がいつも心に留めているイエス様の御言葉があります。マタイだけが記している御言葉なんですね。 マタイの第5章から山上の説教があります。山の上でイエス様が弟子たちに語られた御言葉ですね。そこにこういう言葉があるんですね。兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、そこから帰ってきて供え物を捧げなさいと言うんです。一体誰がこの御言葉を果たして今神様の目前に立っているでしょうか。私はあの人とこの一週間仲直りしてきた、だから今神様の前で胸を張って立っている。おそらくそういう人は一人もいないと思うんです。誰もがいがみ合っているんです。誰もが対立しているんです。仲直りしたいなと思いながらも自分の方から悪かったと言い出せないんです。誰もがそういう痛みを抱えながら今神様の目前に立っているんです。誰もこのイエス様の御言葉を果たして胸を張って立っている者はいないと思います。だから頭を垂れて許してください、許してください、そう祈らざるを得ないんですね。イエス様はこの御言葉を語られた後、祈る時にはこう祈りなさいと言って主の祈りを教えられました。子供たちも知っている祈りです。そして主の祈りを教えた後、さらに念を押すようにして主の祈りの中でとりわけこの御言葉を取り上げて念を押して語っているんです。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しにならない。重い重い言葉ですね。この朝私どもが聞きました御言葉は、マタイによる福音書第18章の御言葉です。イエス様が語られた御言葉がここに収められております。イエス様が一つ一つの御言葉を真心を込めて弟子たちに向かって語った御言葉です。私が伝道者として牧会者としていつも心に留めている御言葉の一つです。牧会の中心の中でいつもこの御言葉を課題としている御言葉なんですね。イエス様ここで迷い出た一匹の羊をの例えをしています。教会学校の子どもたちも幼稚園の園児たちもよく知っている御言葉です。迷い出た一匹の羊、羊の群れから一匹の羊が迷い出てしまったら、羊飼いは99匹の羊を残してまでその迷い出た一匹の羊をどこまでも探しに行くんだというんです。そして探し見つけたら喜んで肩に担いで帰ってくるというんです。見出された羊の喜びではなくて、迷い出た一匹の羊を見出した羊飼いの喜びというのがここでイエス様強調していることであります。そしてこの御言葉を語った後、この18章全体の主題となる御言葉を14節のところでこう語っているんです。これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。天の父の御心は何かというと、これらの小さなものの一人が滅びることを私は願わないんだというんです。それが天の父なる神様の御心なんだとイエス様はおっしゃっているんです。羊の群れから迷い出た一匹の羊、教会の群れから迷い出た一匹の羊、そしてまた同時に主の群れ、羊の群れの中にいるにもかかわらず迷い出ている羊もまたいるんですね。しかしそういう一人一人が私は滅びることを願わないと父なる神様はおっしゃった。そしてそのためにイエス様はこの失われた一匹の羊の例えをここで話されているんです。そしてまさに教会の牧会というのもこのことに尽きるではないかとイエス様ここで真心を込めて一つ一つの御言葉を私たちに語りかけているんですね。 迷い出た一匹の羊をの例えを語られたイエス様は、羊の群れである私たち教会の交わりをこの御言葉で言い表しました。おそらく皆さんが心に留めている御言葉だと思います。はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。どんなに小さな交わりであってもいいんです。二人だけであってもいいんです。三人だけであってもいいんです。イエス様の名によって集められたものが、そこで心を一つにして祈っているなら、イエス様はその交わりの中心にいてくださるというんです。教会の交わりはまさにそういう交わりだというんです。いつもイエス様が真ん中にいる。そしてそこで私たちは祈るんだというんです。心を一つにして。一体何を祈るのか。どんな願い事であれ、心を一つにして祈ったら、父なる神は聞いてくださるというんです。必ずその願いを叶えてくださるというんです。病気を抱えている人にとっては、この病気を癒してくださいということですね。苦しんでいる家族の姿を見ている人にとっては、この家族が今抱えているこの問題を何とかしてください、必死になって祈ります。それを神様聞いてくださる、叶えてくださるというんです。だから諦めずに祈りなさいというんです。しかし私たちが心を一つにして真っ先に祈るべき祈りというのは何なんでしょうか。この18章全体の御言葉から言うと、この一つに尽きるんです。兄弟の罪を許すことができますように、あの人の罪を許すことができますように。それが私たちが真っ先にまず2人または3人が集まった時に、父なる神に祈らなければならない祈りなんだというんです。そしてそれを父なる神は必ず聞いて叶えてくださるんだというんです。教会にとっての最大の喜び、羊の群れに新しい一匹の羊が加えられることです。受洗者が与えられるということですね。教会にとっての最大な悲しみは何か。一緒に礼拝していた一匹の羊が迷い出てしまうということです。礼拝に姿が見えなくなってしまうということです。これは教会にとって本当に心痛むことであります。そして教会はいつもそういう方がいるということですね。その痛みを抱えながら私たちは今礼拝を捧げているということです。そして誰よりも羊飼いであるイエス様がそのことを心痛めておられるということです。昨年の4月、北陸伝道にいつも心を注いで祈っておられました加藤恒明先生が95歳で亡くなられました。若草教会の初代牧師加藤恒明先生、加藤小百合先生、皆さんの中にも当時親しく交わりをされた方もいらっしゃると思いますし、北陸学院の高校短大でその授業を聞いた人もいるかもしれません。伝道者としての初陣の地、若草教会、そこで自らの伝道者の人生を変えるような一冊の書物と出会ったというんです。私はこの書物によって伝道者として立ち直ることができたというんです。その一冊は何か、トゥールアイゼンの牧会学という書物でありました。夢中になって訳した。これは日本の教会にとって必要な本だと言って夢中になって訳した。その日本語版には原著にない副題が記されているんです。慰めの対話というんです。牧会というと一つの固定したイメージがあります。それは牧師がすることでしょ、牧師が教会を牧会するんでしょ、私たちには関係ないでしょ。しかし牧会という言葉の元の言葉は、一人一人の魂に慰めの言葉を告げ、慰めの対話をするということです。それは伝道者だけではなくて長老信徒みんなですることなんだ。それが教会の牧会なんだということです。今日では 牧会という言葉ではなくて魂への配慮という言葉を使っています。加藤先生が新たに訳された言葉ですね。その牧会学の中心にある御言葉がこのマタイの第18章なんです。ここに教会の牧会の課題があるんだ。トゥールナイゼン先生がまさに心を込めてその本の中で語りました。それを加藤先生が日本の教会に紹介してくださったんです。しかし加藤先生しばしば語られたことがあるんですね。トゥールナイゼンの牧会学は欧米の教会に比べて日本の教会ではとてもよく読まれたというんです。しかしとてもよく読まれたんだけれども、しかしここで書かれていることが実際日本の教会では行われなかったというんです。もしここで書かれたことが実際日本の教会でも行われたら、もっともっと日本の教会は変わっていたであろうに、いつもそのような嘆きを持って私たち伝道者につぶやいたことが何度も何度もありました。みんなで牧会していくんです。教会員一人一人が迷い出た一匹の羊にまさにそこで心を合わせて、まさにそこで慰めの言葉を告げ、慰めの対話をする。それがまさに教会に与えられた御言葉なんだということです。イエス様がここで語っているのはそのことなんだというんです。イエス様語られました。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。教会の最大の課題は何か。罪をどのように受け止め、その罪をどのように処理するかということです。これ、ここに教会の最大の課題があるわけですね。他の場所で私たちが犯した罪を処理してくれる場所はどこにもないんです。教会だけなんです。だから教会はまさにこのことのために心を砕くんです。罪をどのように受け止め、どのようにそれを処理するか、そして天の父なる神のもとに懐に一人一人を帰らせるか、立ち返らせるか、ここに教会に大きな課題がある。しかしこれがなかなか難しいことです。このことに私たちは日々本当に心痛めるわけですね。兄弟があなたに対して罪を犯す、具体的なことです。あなたに対して罪を犯した、その時に二人の関係にひびが入るんです。今まではニコニコと話をしていたのに顔を背けてしまう、心が通い合わなくなってしまう、言葉が届かなくなってしまう、そういう関係になってしまう。その時どうしたらいいのか。二人だけでのところで忠告をしなさいというんです。でこの忠告をしなさいという言葉は面白い言葉で、元の言葉は光の中に置くという意味なんです。光の中に置きなさいというんです。神様の光の中に置いてあげなさいというんです。あなたが犯した罪はこうなんですよ、あなたは気づいていないかもしれないけれども、あなたが語った言葉、あなたが振る舞った行い、そこであなたはこういう罪を犯したんですよ。それを神様の光の中で示してあげるというんです。それが忠告するということです。そして自分の罪を認めて、ああ私はそういう罪を犯していたんですね、申し訳ないことですね、そこで悔い改めたら兄弟を得ることになるというんです。共に神様に向かって祈り、賛美歌を捧げることができるようになる。主にある交わりが回復されるんだというんです。しかし私たちはなかなか頑固ですよね。心が固くなです。特に相手からあなたはこういう罪を犯したんですというふうに指摘されると、余計頭に血が上ります。絶対認めるものか、心がますます固くなになります。それが私たちの罪の現実なんです。素直に認めたくないんです。それが私たちの姿です。しかしこの固くなになった、ガチガチに固くなになった、石のように固くなになった心を 柔らかく柔らかく揉みほぐすということは、これは本当に至難の業ですよね。なかなかできないことです。牧師だってできません。もうあなたの言葉など聞きたくない、そう言って席を立っていくと思います。一体どうしたらいいのか。イエス様続けて語ります。もし聞き入れられなければ、他に一人か二人一緒に連れてきなさいと言うんです。あなたが信頼している信仰の仲間一人か二人を連れてきなさいと言うんです。そして二人三人あなたに代わって、その兄弟にあなたはこういう罪を犯したんですよと代わりに指摘してもらいなさいと言うんです。二人だけでは顔と顔を合わせて語り合うことがもはやできなくなる。その時どうすればいいのか。二人三人信頼している仲間を連れてきて代わりに指摘してもらいなさいと言うんです。話し合いに加わってもらいなさいと言うんです。そしてあなたに代わって罪を指摘してもらいなさいと言うんです。説得してもらいなさいと言うんです。しかし相手はそれでもなかなか聞き入れない。ますます頑固になってしまう。どうしたらいいのか。イエス様続けて語ります。教会に申し出なさいと言うんです。ここで初めて教会という言葉が出てきます。イエス様が教会という言葉を用いているのはこの箇所とマタイの16章の2箇所しかありません。だからとても重要なんですね。金沢教会、金沢元町教会では教会という時には長老会を意味します。だから長老会に申し出なさいということです。で、この御言葉は教会においてとても重要な御言葉になりまして、皆さんは聞き慣れない言葉かもしれませんけども、会期という言葉が生まれました。戒める規則と書くんですね。会期、教会規則の中には必ずこの会期の規則というのが盛り込まれています。金沢教会の教会規則にも会期という項目があります。なんか会期ということを聞いただけで教会にそぐわないんじゃないか、そう思ってしまう方がいるかもしれません。何か冷たい響きがするな、そういうふうに感じられる方がいるかもしれません。会期というのは切り捨てることじゃないんです。父なる神様の懐に立ち戻らせることなんです。羊の群れで、羊の群れの牧者であるイエス様の群れに立ち返らせるということです。悔い改めの道をそこで敷いてあげるということが回帰ということなんです。立ち返らせるということが目的なんですね。その回帰の中には3段階ありまして、一つは訓戒、戒め、あなたはこういう罪を犯しましたよ、戒め、だから悔い改めてください。二つ目は倍賛停止です。聖餐式の時に必ず読まれる倍賛停止の回帰を受けた方はこれに扱うことはできませんという言葉ですね。倍生産に預かることができない、しばらく悔い改めてもらうために生産に預かることができない。そして最後は除籍です。教会の席から除籍をするということです。昔の教会はしばしば会期を行っています。そういう記録が長老会記録に残されています。昔の教会は厳しかったんだなというふうに改めて思います。今日の教会の大きな課題の一つはなかなか会期ができないということですね。会期が生きて働いていないということです。それはただ単に切り捨てるということではなくて立ち返らせるということを本当に教会が牧会の中心に置いているかどうかということが問われているということなんです。最後の言葉です。もしそれでも悔い改めなければ教会に申し出なさい、長老会に申し出なさい。長老会があなたはこういう罪を犯したんですよ、悔い改めてまた立ち戻って一緒に礼拝しようではありませんか。そう長老会がそこで言葉を尽くして語ってもなかなか心をかたくなにして立ち戻ろうとしない。その時にどうしたらいいのか。イエス様語るんです。その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさいと言うんです。一体どういう意味なんでしょうか。加藤先生が訳されたトゥールアイゼンの牧会学で トゥーライゼン先生はこういうふうに語っているんですね。イエス様は小税人罪人と食事を共にした、罪人と食事を共にされる神様、それがイエス様。そしてイエス様は罪人の仲間となられた、そのイエス様の言葉を心に留めたときに、異邦人と徴税人とみなしなす、徴税人と同様にみなしなさいということは、切り捨てる、教会から切り捨てるということではなくて、まさに異邦人罪人の友となったイエス様の御手に委ねなさいということです。追いだねしなさいということです。そして長老教会、長老会教会はその人のために祈り続けなさいということです。手紙を書いたり、はがきを出したり、言葉を尽くしなさいということです。諦めるなということです。主イエスの御手に委ねなさいということです。イエス様が語られた中心の御言葉、この御言葉です。これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。イエス様はこれら小さなものの一人のためにも十字架で命を捧げ尽くされたし、イエス様の尊い血を注ぎ尽くされた。罪を犯したこの人のためにもイエス様は十字架で命を捧げ、血を注ぎ尽くされたんだ。そういう存在として受け止めなさいということですね。そしてイエス様は十字架で取りなしの祈りをした。この小さなものの一人が滅びることは私の天の父の御心ではないというんです。十字架上でイエス様が取りなしの祈りを捧げた、その取りなしの祈りと響き合っている言葉が旧約聖書に出てきます。エゼキエルの言葉ですね。私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から、イスラエルの家を。どうしてお前たちは死んでよいだろうか。これが父なる神の御心なんだというんです。そして十字架上で祈られたイエス様の御心なんだというんです。それが第18章でイエス様が心を尽くして語りたい御心なんです。加藤恒明先生が亡くなる4ヶ月前に出された本があります。これが最後の著作となりました。慰めとしての慰めとしての教会に生きるというんです。最後の本も慰めとしての教会に生きる。ここに加藤先生が伝道者として生涯追い求めてきた課題があったんですね。日本の教会に残された課題でもあります。あなた方は慰めの教会として生きていますかというんです。迷い出た一匹の羊と本当にあなた方は慰めの言葉を持って向き合っていますか。今でも問いかけられているんです。で、それでは対話を通して告げる慰めというのは一体何なんでしょうか。このマタイの第16章でイエス様はペテロをはじめとして弟子たちに告げられた言葉があります。そこにもう一つ教会という言葉が出てくるんです。私は教会に天国の鍵を授けるんだというんです。これは教会だけにしか神様が授けていない鍵なんだというんです。天国の扉を開くこともできるし閉じることもできる、そういう鍵を教会は神様から与えられているんだというんです。罪から解き放つ鍵ですね。言い換えれば罪の許しの宣言をする権能です。それが教会に与えられている天国からの鍵なんだというんです。最後の著書になりました慰めとしての教会に生きる、その冒頭に遺言説教が載せられております。これは加藤先生が亡くなる10ヶ月前、車椅子でもう目がかすんで回収の顔など見えないんですけども、もちろん聖書も見えない原稿なしで語られた説教であります。それがこの本の最初に記されているんですね。教会の宝、私たちの宝という題です。 このマタイの18章の御言葉を解き明かしました。最後の最後までこの御言葉が加藤先生の中心にあった御言葉なんですね。教会の宝って一体何なんでしょうか。加藤先生その説教の冒頭でおそらく礼拝で歌った賛美歌を取り上げています。賛美歌の531番であります。これはアイルランドの賛美歌でありまして、またスコットランドで宗教改革をしたジョン・ノックスが牧会した教会ではいつも歌っている賛美歌です。そこに主イエスこそ我が宝という言葉が出てくるんです。そこから取られた説教題でもあります。主イエスこそ我が宝、そして同時に宝であるイエス様から私たちに託された教会の宝って一体何だろうか。それはあなたの罪は許されたというこの慰めの言葉を告げる天国の鍵が授けられている、罪の許しの宣言が教会に託されているということです。このマタイ福音書を記したのは徴税人マタイであります。自分が登場しているんですね。徴税人の席に座っていた時にイエス様がやってきて私に従ってきなさいと言われた、その声に促されてマタイは立ち上がってイエス様に従った。自分のことです。自分の信仰告白です。その時イエス様が語られた言葉をマタイは生涯忘れることができませんでした。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためなんだ。それがマタイのまさに中心にある御言葉であり、全体がこの中心的な主題を持ってマタイ福音書が構成されているんです。8月の下旬、京都の関西セミナーハウスで日本キリスト教団の教師となってから10年以内の教師たちが集まって、そこで研修会が行われました。説教と牧会という主題だったんです。私ともう一人の進学校の女性の教師が講師として招かれて、そこでこの主題について講演をいたしました。その中に看護師をしながら牧会をしている伝道者がいたんです。東京の真ん中で牧会をしています。いろんな方が訪ねてくる。でその看護師の方がですね、コロナの時も、いろんな教会から問い合わせがあったというんですね。石川県の病院にも私は行ってそこで、講演をしたのよというふうに言われてました。でその看護師の方が、看護師のであり伝道者の方がつくづく言われたことがあります。病院は病を癒すことができる、しかし魂の病を癒すことができるのは教会だけなんだというんです。だからいくら私は看護師として力を尽くしても本当に魂の癒しをすることができるのは病院ではなくて教会なんだ、だから私は献身して伝道者になったというんです。看護師をしながらしかし伝道者として御言葉を語り、一人一人の魂とそこで向き合う、それが教会に託された、まさに権能なんですね。天国の鍵、罪の許しの権威です。あなたの罪は許されたということを語ることができるのは教会だけしかないんです。私は明日から以前牧会していました伊勢の山田教会に行きまして、23日の日、山田教会が独立100周年を迎えるんですね。伝道開始ではなくて、教会設立ではなくて独立100周年です。教会が自分たちの献金だけで教会を支えていくということを決意して、教会が独り立ちしてから100周年を迎えます。伊勢神宮の外宮のすぐ前にある教会でやります。でこの前任牧師は、私は12年ぶりにその伊勢の山田教会の講壇に立って御言葉を語ることになりました。今日の朝までその、説教の原稿も書いていたんですけども、私の前任牧師は富山浩一牧師、中部教区の議長もされ北陸に何度も何度も来られた先生であります。よく言った言葉があるんです。私が死んだら私の墓碑にこの聖書の言葉を刻んでほしいというんです。それはどういう御言葉か。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。 私はその罪人の中の最たるもの、罪人の頭です。しかし私が憐れみを受けたのはキリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。私は牧師でありながら言葉においても振る舞いにおいても教会をつまずかしてきた。実に多くの人々をつまずかしてきた。それでも伝道者と言われても本当にそれに対して否定できないというんですね。私はまさに罪人の頭なんだというんです。罪人の頭であるから誰よりも真っ先に誰よりも多く十字架につけられたイエス様のその憐れみ恵みを体全体に浴びなければ私は天国に行くことはできないというんです。富山先生よく語りました。私が天国に行けるのは体の中でおへそだけだというんですね。私は口が悪いから口なんか天国に行けない、行けるのはおへそだけなんだ。すなわち全身罪にまみれているということですね。だからイエス様の十字架のあの血潮を全身に浴びなければ私、あなたの罪は許された、私の罪は許されて天国になど入ることはできない。もう地獄に落ちてもおかしくないようなそういう伝道者であったんだというんです。その点で私は真っ先にイエス様のあの十字架の恵みが必要、誰よりも多くイエス様の十字架の憐れみが必要、その点で私はみんなの罪人の手本になったというんです。富山先生90歳で亡くなられまして、私が葬儀説教いたしました。主の憐れみを受けた罪人の頭なる伝道者、そういう説教いたしました。今朝は北陸連合長老会の講談交換であります。毎年宗教改革の時代に作成されたハイデベルク信仰問答の言葉に沿って説教しています。今日受付で手渡されたこのプリントですね。今回は問いの54から56です。これは本日の礼拝で告白した教会の信仰告白、使徒信条を解き明かした部分であります。教会への信仰を告白した大切な箇所ですね。教会とは何か、教会の交わりとは何か、教会の使命とは何か、それを全部解き明かすことなど一回の説教ではできません。だから私は今朝特に問い56番を取り上げたんです。罪の許しであります。これは教会だけに託された使命です。罪の許しについてあなたは何を信じていますか。神がキリストの償いのゆえに私のすべての罪と、さらに私が生涯戦わねばならない罪深い性質をもはや覚えようとはなさらず、それどころか恵みによりキリストの義を私に与えて、私がもはや決して裁きに遭うことのないようにしてくださるということです。素晴らしい解き明かしですね。これに勝る解き明かしなどとてもとてもできません。何度も味わってほしい言葉です。武蔵野教会に熊野清子牧師がおりました。夫の熊野義隆先生は等身大の先生、そして日本を代表する神学者です。でも私は熊野清子先生も優れた伝道者説教者だと思います。一度だけ説教を聞いたことがあるんです。東京の富士見町教会で長老、牧師と長老の大きな協議会が行われました。そこで熊野清子先生説教したんです。小柄な先生なんですけども、しかし説教台に立っただけで本当に背筋がピンとしてまっすぐしてキリストの香りを放つんですね。ああここにイエス・キリストが生きているんだ、もう熊野清子先生が立っただけでそういうキリストの香りを説教団から放っている。そして一つ一つの御言葉を丁寧に回収に届ける、そこでもキリストの香りを放っています。熊野清子先生が主の義をまといてという説教集を出版しています。その説教台になった説教があります。これも素晴らしい説教です。私どもは洗礼を受けた時イエス・キリストを着せられました。着物というのはその人には不相応ないい着物でございます場合には着負けるということがございます。 着物に負けるんです。ひどい時には狼に着物を着せたような、狼の衣老衣という言葉がございます。私どもはまさにキリストを魂の着物に着た場合には、狼が着物を着せられたようなおかしなことになるのでございます。下手をするとキリストの衣の裾から狼の尻尾が覗いているというようなありさまではないかと思われるのでございます。けれども着物を終始着ておりますと、その着物にだんだんと着ている人が馴染んでまいりまして、その人に似合ってくるということもあるのでございます。そして着負けしていた人がまことにその着物にふさわしいものになるということができる場合がございます。ございますそうなんですね。上品な言葉です。私の言葉とは随分違います。私どももキリストの着物になれるものになりたいと思うのでございます。私どもはキリストに密着し、キリストに従ってキリストと結ばれて生活をいたしますときに、私どもの罪が許されたばかりでなく、私どもがだんだんと清められていくという恵みを経験しているのでございます。ついにはイエス・キリストに似たものになるという途方もない素晴らしいことが与えられるのでございます。キリストに密着して生きるんだというんです。素晴らしい言葉ですね。いや、キリストが私に密着して、まさに罪深い私に密着して生きてください。私の衣となってくださるからです。私たちは礼拝に出席している時だけキリストという着物を着てるんじゃないんです。礼拝堂一歩抜け出すとキリストの衣を脱ぎ捨てて、ああ今日から私はそれと関係ない生活をするんではないんです。日々の生活においてもキリストの着物を密着して着てるんです。悩む時、苦しむ時、あの人が許せない時、大きな罪を犯した時、キリストが私と密着して生きてください。私の衣服まさにまとってくださっている、衣服となってくださる。ハイデルベルク信仰モードは語るんです。キリストの義、キリストの正しさが私たちのしぶとい罪をまとってくださるというんです。拭っても拭っても私たちの衣服にこびりついているものです。体にこびりついている。だから富山先生はへそしか天国に行けないというんです。しかしキリストの義、キリストの正しさが私のしぶとい罪をまとってくださる、覆ってくださって見えなくしてくださるというんです。そしてキリストの義がまことにあなたの衣服となっているというんです。馴染んでいるというんです。それゆえ私が、単数形ですね、私がもはや決して終わりの日、神の御前に立つとき、裁きに遭うことのないようにしてくださるというんです。なんという慰めでしょうか。キリストの義を衣としてまとっているからだというんです。私たちは終わりの日、神の御前で一人で立つだけではありません。信仰の仲間と一緒に立つんです。そしてまさにその終わりの日の出来事をこの礼拝で先取りして、信仰の仲間と一緒に今神の前に立っているんです。キリストの義の衣をまとって立っている私たちはもはや裁き合うことはない。共にアバ父よと神様に向かって祈る、その交わりの中に置かれているからであります。お祈りいたしましょう。言葉においても振る舞いにおいても罪を犯す私ども、死を憐れんでください。あなたの憐れみなくして私どもは生きることができないのです。私どもの眼差しを十字架の主イエスと仰がしてください。罪人の頭であるこの私のために命を捧げ、血を注いでくださった主イエスキリストの憐れみを全身で味わわせてください。あなたの罪は許されたとのキリストの御声を聞かせてください。キリストの憐れみと義の衣をまとわしてください。キリストにあって祈りの交わりに生きる私たちがもはや裁き合うことがありませんように、この祈り、私どもの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌476番、476番をもって主を賛美します。お差し支えない方はお立ちください。 献金と献身の祈りをいたします。ご当番の方お願いいたします。教会の取りなしの祈りを捧げます。祈りの終わりに主の祈りと申し上げますので、そのあと皆さんでご一緒に主の祈りを唱和したいと思います。取りなしの祈り。天の地なる神様、あなたに賛美を捧げ、さらに慰めに満ちた力強い御言葉をいただき感謝します。新たなる希望と勇気を持ってこの世界に出ていくことができますように。今私たちの世界は不条理なこと、理不尽なことに満ちています。大きくは戦争、内乱、抑圧などが繰り返され、力の強い者が弱い者を押し潰すという理不尽が 日常のようにまかり通っています。権力を持つ者の目を開けさせてください。私たちもそれらを見て判断するしっかりした目を持たせてください。今日は北陸連合長老会の講談交換を感謝します。どうぞこれからも北陸連長の働きをお守りください。どうぞ私たちの教会の歩みをお守りください。日本キリスト教団の歩みをお守りください。今日は昨年の能登大地震に続く豪雨災害から1年目です。どうぞ能登の方々を慰め励ましてください。私たちの教会も高齢化が進んでいます。高齢者が感謝を持って安らかな日々を送ることができますように、体調の悪い方の健康が回復されますように、悩みを抱える方がその悩みを解決できますよう助けてください。今日午後に持たれます井の川先生を囲む愛三会が良い交わりの時となりますようお守りください。これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英27番をもって主を賛美します。その後祝福高僧をもって礼拝を終わり、その後に報告をいたします。高僧が始まりましたらお座りください。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。